11コラム三角と共同の目。
三角共同化電話740-1600。人と人をつないで地域の困りごとを解決。ボランティアグループジェネジェネ代表岡村博さん。家事や子供の預かりから話し相手まで地域に眠る人材を活用。地域のお助け隊よろずや。グループを立ち上げたのは3年前。地域のために何かできないかという思いが半分、自分がやりたいという思いが半分で始めたんです。そう話すのは、欅坂地域でボランティアグループジェネジェネを運営する岡村博さん。同グループの代表を務めています。最初は保育園児が野菜を育てる手伝いや、地元の野菜を売る野菜市などをしていました。それに加えて昨年、日常生活の困りごとなどをサポートする、よろずやという取り組みを始めました。よろずやでは、料理や洗濯、掃除といった家事手伝いや、散歩や通院などの外出の付き添いを実施。また、家電や水回りのメンテナンス、植木の手入れのほか、服の仕立て直しや買い物時の子供の預かりなど、様々な要望を受け付けています。定年退職して、うちにいる人の中には、せっかく仕事で培った技術を眠らせている人が結構いると思うんです。それを眠らせたままにしてしまうなんてもったいないじゃないですか。それに定年を迎えてやることが見つからず、一気に老け込み半年で亡くなったという人も見てきました。地域の中で何か手助けしてほしいと思っている人とつないであげることができれば、お互いにとってプラスになるんじゃないかと考えたんです。すべての世代の人が支え合う。ジェネジェネは、ジェネラルジェネレーションの頭文字を取ったもの。欅坂地域に住むすべての世代の人を対象に活動しようという思いが込められています。今、有償ボランティアとして登録してくれている人が7人。男性が2人しかいないので、力仕事や高所作業などの調整に苦労することが多いですね。また、サービスを受けたい登録者が約10人とまだまだ少ないですが、これからだと思っています。と、岡村さんは話します。年間100件ぐらいの依頼が来るようになるのが理想です。そのためにも、支援する側とされる側、どちらももっとたくさんの人に登録してもらうことが必要だと考えています。チラシも各個配布していますので、気軽に連絡してもらえればと思います。食と育つ。保健センター電話 758-4721。新玉ねぎと鶏肉の甘辛煮。とろりと甘い旬の味。レシピ保健センター栄養士。材料2人分鶏もも肉 120g 新玉ねぎ 300g 中2個人参 40g 酒小さじ2杯濃口醤油大さじ1杯みりん大さじ1杯熱量大人1人分203kcal 塩分 1.6g 作り方1鶏もも肉は2から3センチに切り酒を振る2新玉ねぎは根元の芯を残したまま6から8等分のくし切りにする人参は皮をむいて一口大の乱切りにする3. 鍋に人参と水 80cc を入れ、落とし蓋をして弱火で5分ほど煮る。 4. 鶏もも肉と新玉ねぎを3に入れ、濃い口醤油とみりんを加え、落とし蓋をして10分ほど煮る。途中で鍋をゆすり、煮汁を全体に絡ませる。ポイント。普通の玉ねぎを使う場合は、水を少し多めにしてください。添え野菜はお好みで。消費生活センターだより。消費生活センター電話 740-1167。 健康食品、化粧品のネット販売。お試しのつもりが定期購入だった。電話がつながらず解約できない。事例、スマートフォンで今なら30日分が実質無料、初回送料500円だけの負担という酵素飲料の広告を見た。ダイエット効果を期待して試しに飲もうと思い注文した。商品が届き500円を払ったら、数日して同じ商品がまた届いた。びっくりしてサイトを見ると、定期コース2回目以降 30% オフの5880円、いつでも好きな時に解約できますとあった。解約しようと何度も電話したが、混み合っていてつながらなかった。仕方なくメールで解約したいと送ると、電話でしか解約を受けていない。すでに3回目の発送準備に入っているので、それを受け取った後で電話をかけてほしいと返信が来た。お試しだけでやめたい。50歳代女性。インターネットの広告を見て、健康食品や化粧品などを安く買えると思い注文したところ、実際は複数回の購入が条件の定期購入だったという相談が多く寄せられています。最近では事例のように、いつでもやめられると書いてあるのに電話が混み合っていてつながらない、解約受付期間が極端に短い、手続きが煩雑で解約ができないなど、なかなか解約できないといった苦情も増えています。また、解約できないまま放っていたら、弁護士事務所から督促状が届いたという相談もあります。困ったらそのまま放置せず、消費生活センターに相談してください。ネット通販はクーリングオフできません。初回お試しというような表示の場合、定期購入が条件になっていることがあります。注文前に購入の条件、中途解約や返品はできるのか、
よく確認しましょう。
生きる人権推進課、電話 740-1150。 誰もが高校受験できるようサポート。人権を考えるきっかけになったのは、高校受験を控えたある生徒との出会い。今回からコラムを担当することになりました矢野忠です。これまでブラック差別や障害者差別など川西市で人権問題に関わって約30年、教員としてまた行政職員として経験したことを伝えていけたらと思いますので、よろしくお願いします。私が教師として清和台中学校の教壇に立っていたのは44年前。高校新設市民協議会の一員として高校受験のあり方を考えていました。人口も増え、市内では緑台、明豊、北陵と次々と新たな高校が誕生していた時代、その時に出会ったのが高校受験を控えたある生徒でした。彼女は目が全く見えません。東谷中学校に通い、他の生徒と同じように生活していましたが、受験となると話は別です。試験に使われる問題用紙が見えないのです。進路保障の取り組みとしては初めての経験でしたが、市民団体と一緒に 県教育委員会にお願いし、受験方法を模索。結果、点字を使った試験が受けられ、高校に進学することができたのです。彼女は高校卒業後、音楽大学に進学し、現在はソプラノ歌手として活躍、人権講演会で講演も行っています。その後も弱視の生徒に大きな字で書かれた問題用紙を用意するように働きかけるなど、誰もが受験の機会を得られるように活動を続けました。目が見えなくてもやり方を変えれば平等に受験ができ、夢を叶えることができる。そう感じたのが人権を考えるようになった最初のきっかけでした。
数年後、当時社会問題でもあった童話教育問題に関わることになったのですが、それはまた次回お話しします。
緑台小学校区人権啓発推進委員会委員長矢野忠。コラム終わり。